今日は出エジプト記のモーセの前回の続きのところをお読みいただきました。エジプトファラオによってエジプトで生まれたヘブライ人の男の子は全員殺せというおぞましい命令が下される中で、皮肉にも王女によって拾われて命拾いし育てられたモーセ、彼は王宮で育てられてまいります。それにもかかわらず王宮から目の敵にされたヘブライ人でありますから、同じヘブライ人に対しては同胞という、そういう認識を持っていたようです。少なくともエジプト人から虐げられ重労働に服している同胞を見て大いに心を動かされる、そんな様子が描かれております。でモーセはこの重労働に服しているイスラエルの民を見ました。この見たというのが一つ大事なところであります。見ることによって何らかの反応といいますか感情の動きというのが呼び起こされるからであります。私たちもそうです。何かを見る、つまり知るということによっていろんなさまざまな感情が生まれます。そしてその感情に突き動かされて次の行動が呼び起こされてまいります。見るだけではもちろんありません。聞くというようなこと、読むというようなことも含めて、要するにそのいろんな感覚を通して知ることによって感情が動かされ、そしてアクションへと移っていくわけです。今日の物語もスタートはモーセが同胞であるヘブライ人たちが苦役に服している様子、そしてその後に起こる虐待を見ることから始まります。モーセは一人のエジプト人がヘブライ人を撃っているのを見ました。この撃っているヘブライ人、虐待をしているヘブライ人についてなんですが、エジプト人についてなんですが、ヘブライ人が重労働に服していると書いてあるその直後にその出来事が記されていますから、いかにもこのエジプト人は重労働をさせている、それを監視する監督者のような、そういう立場のものをイメージしていました。労働しているヘブライ人たちの中から例えばこう休んでいるものを鞭打つ、そんなことをして見せしめ的な効果を期待していたのか、そのようにして周りの者たちを威嚇し、さらに動かそうとする、休ませまいとする、そんなことをしていたんだろうか、そのように思っておりました。でもよく読むとちょっと違うかもしれない、そう感じます。もし監督する立場の者が見せしめのように誰かを撃ったとするなら、周りにはそれを見ているヘブライ人たちがいなければなりません。もしそういう効果を期待するならば、労働者が周りにいなければ意味がありません。でもこの場面、いろんなことから判断しますに、撃ったヘブライ人とエジプト人と撃たれたヘブライ人しかいないんです。強いて言うならそれを見ていたモーセを含めても3人しかその場にはいなかったということは、このエジプト人はどんな理由があったか知らされてはいないんですが、抵抗をしない、あるいは抵抗できないヘブライ人をただ撃っていたということになります。しかもエジプト人は監督者のようなものではなかった可能性は高い、どこにでもいるエジプト人だった可能性もあるわけです。 少なくともこの場面では監督者としてではなく、一人のエジプト人としてこのヘブライ人を撃っていたという理解が成り立ちます。なぜならば今もお話ししたように周囲には誰もいなかったからです。それがどうしたというんだということですが、ヘブライ人を正当な理由もなく撃つことのできないもの、つまり一般のエジプト人がヘブライ人だからということで無抵抗にさせて撃つ、そういうことができるほどエジプト人とヘブライ人の間に溝、差があったと言いますか、溝というか差があった。エジプト人はヘブライ人を見下して虐げるようになっていた、そんな恐ろしい時代にエジプトは入っていたということになります。エジプト人がヘブライ人を撃っているのを見たモーセはおそらく激しく憤ったのでありましょう。このエジプト人を撃ち殺してしまいました。そして死体を砂に埋めます。でモーセが撃ったというのとエジプト人がヘブライ人を撃ったというのはヘブライ語では同じナーカーという単語が使われています。これはエジプト人と同じようにモーセは行動したということを意味します。つまりエジプト人がヘブライ人を殺すぐらいの勢いで暴力を振るっていたのだと、その最初の場面です。それは殺すぐらいの勢いで殴りつけていたということになるんです。その時はモーセが間に入りましたからヘブライ人は殺されなかった。逆に間に誰も入ることをしなかったモーセが撃った時はこのエジプト人は殺されてしまったわけです。しかも誠に残念なことにモーセのこの殺してしまったという出来事は過失ではありません。故意であります。なぜなら彼はその怒りの感情を行動に移す際にちゃんと周りを見渡して誰もいないのを確かめてからこの行動に移っています。しかもその死体は砂に埋めた。これは事件の隠蔽を工作したということになります。このことを私たちはこれを読んでどう感じるでしょうか。これは正当な行為だったと認めるでしょうか。いや、それはやりすぎだと思うでしょうか。それとも全く不当だと感じるでしょうか。まあおそらくこれを読んでいた、昔これを読んでいたユダヤ人たちはモーセに対してひいき目に見る立場を取るでしょうから、これは全くの正当防衛だというふうに言うかもしれません。事実、撃たれて殺されるかもしれない人を助けたわけですから、しかも同胞を助けてくれたわけですから、最悪でも今風に言うなら過剰防衛ぐらいに収まってくれると、殺人などという人聞きの悪いことは言わないでくれ、そう考えるかもしれません。逆に全く不当だと思う人たちもいるはずです。特にモーセが何者でエジプト人とヘブライ人の関係などわからない、そういう知識もなければこれはやりすぎだと思うに違いありません。つまりこの時点で実は著者はモーセに対しては何のジャッジも下してはいないんです。ただナーカ、撃つという単語はこの後神様がイスラエル民族をエジプトから解放するためにエジプトの中で撃つという場面を作るんですが、そこでも同じように使われていくんです。神様もエジプトで、ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、全ての遺語を撃つという非常に恐ろしい災いをもたらしていくんです。それがこれも同じ撃つという言葉が使われます。はっきりと断言できるわけではないんですが、 モーセの打ったという行為と神様のこの打つという行為に同じ言葉、同じ単語が用いられることによって、このモーセのエジプト人を打ったという行為が、このあと神様によるエジプトにもたらした災いの打つというその活動の、このモーセは先駆けだったということをほのめかしてまいります。神様は頑ななエジプトをファラオの心を打ち砕くために、エジプトのあらゆる全ての遺言を打つ殺すという、そういう、まあ、災い、一見罰のようにも見えるものを与えるわけですが、それを思い起こさせるならば、ここでのモーセの行為というのは、ヘブライ人への暴力は理不尽なものだと断定して、それに対する罰としてエジプト人を打ったというふうな印象を持つことができるようになるわけです。ただモーセは神様ではありません。神様の代わりでもありません。彼には、モーセには誰かを裁く権利や資格などないんです。ただこの後の物語で、神様が民に何かをしてくださるとき、あるいは民が神様にいろんなことを要求していくとき、不平を述べたりしていくとき、間に必ずモーセが入ります。ですからモーセの言葉や行動の陰には、神様が常におられるというイメージが読者には与えられてまいります。結果、モーセの言葉や行動は全て神様の技だというような印象を読者は持つようになる。そして後の信仰者たちは、モーセを偉大なる預言者というふうに信じていくようになるわけです。話を物語に戻します。事件のあった翌日、今度はヘブライ人同士が喧嘩をしている場面にモーセが現れました。そこでモーセは悪い方をたしなめました。どうして自分の仲間を殴るのか。で、これ何をもって悪い方と判断したのかは明らかにされていません。ですから私たちにとっては、悪いと見えた方とか悪いと思えた方というふうに言う方が正確じゃないかと思うんです。悪いと決めたのはモーセ自身のジャッジだからです。悪いとされたしなめられた方が食ってかかります。誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人を殺したように、この私を殺すつもりか。この反論にモーセは驚いたに違いありません。自分は喧嘩を仲裁するといういいことをしたはずなのに、いきなり前日のことを持ち出されて被告であるかのような、そういう立場に追いやられてしまったからです。しかも前日の出来事、これはヘブライ人を抑圧しているエジプト人から救うという出来事だったはずです。まさに自分はいいことをしたはずなんです。今回も悪い方をたしなめたに過ぎない。なのに前日のことも含めて自分の思いは全く理解されていない。むしろ自分は抑圧者になったかのような、そういう立場に置かれている。そもそも昨日の出来事は誰にも見られていないはずなんです。周りを確認しました。誰もいなかったんです。でもこの人は知ってるということは、気づかないところに目撃者がいたんでしょうか。あるいは救ってあげたヘブライ人が何かを言いふらしたとでも言うんでしょうか。それも助けてもらったという感謝ではなく、エジプト人を殺して埋めたという、まさに犯罪者として言い広められてしまっているのではないか、そうとしか思えない状況であります。これはモーセにとって大きなショックだったと思います。しかもこのことはエジプトをファラオの耳にも入ってしまい、モーセはファラオから命を狙われるようになります。 そこでモーセはエジプトから逃げ出しました。エジプトから逃げ出したモーセはミディアンという地方にたどり着きました。そしてそこにあった井戸の傍らに腰を下ろします。するとそこに祭司の娘たちがやってきて、羊たちに水を飲ませるために水を汲み始めました。水舟がいっぱいになり、さあ羊たちに水を飲ませようと思ったところ、他の羊飼いの男たちが現れて娘たちを追い払ってしまいます。娘たちが汲んだ水を横取りしようとしたわけです。でこれを見ていたモーセ、男たちから娘を救い出しました。聖書には娘たちを救ったとしか書いておらず、どのようにして腕っぷしの強そうな羊飼いの男たちから娘たちを救ったのかは分かりませんが、おそらく追い払うなどしたんでしょう。娘たちは自分たちが連れてきた羊に水を飲ませることができたのでありました。でここまでのモーセの行動、今日の最初のところからずっと振り返ってみますと、いつも一つのキーワードが彼の中にあることに気がつきます。それはいわゆる正義と呼ばれるようなものです。立場を利用して見下していたヘブライ人を撃っていたエジプト人を見て、エジプト人を逆に撃ち殺したというのは、弱い立場にあったエジプト人を助けるためでした。弱い立場にあったヘブライ人を助ける、これは彼の中では正義です。翌日のヘブライ人同士の喧嘩、モーセはこの喧嘩に割って入りますが、その際悪いと思われた方をたしなめました。この時は手出しはしていませんが、喧嘩両成敗ではなくて、繰り返しになりますが、悪い方をたしなめました。つまり悪い方のがいるということは、正しいと思われる方がいた、その正しいと思われる方の正しさを際立たせようとしているのがわかります。これも彼の中の正義感から出た行動でありましょう。そして最後の羊飼いを追い払った出来事、井戸から水を汲むという重労働を体力的には弱いと思われた女性たちにさせておいて、いよいよ準備が整ったところで自分たちの羊にその水を飲ませるために横取りする、これはまるで感心できない弱い者いじめであり、またずるい行為です。それをやめさせる、まさに正義でした。このようにモーセの行動規範というのは正義に基づいたものだというふうに判断できます。弱い立場に置かれた人たちに思いを馳せて、そこに生まれる理不尽に立ち向かう、それはまさに理想的な姿に映るでしょう。しかし一方では、自らの正義感が殺人という行き過ぎた行為に至ったのも事実なんです。ですから私たちは弱者を救済するとか悪に立ち向かうとか、そういう事柄を全て正義の行為として正当化してしまう誘惑に、いつでも十分に注意しなければならないということを思います。私たち人間が考えることや行動というものが完全ではない限り、私たちの考える正義もまた必ずしも正しいものとは限らないということなんです。例えば世間を騒がせるような出来事が起こったとします。事件だろうが、政治家や芸能人のスキャンダルだろうが、何でもいいです。とにかく世間を騒がせるような出来事が起こり、これが報じられます。すると報道でそれを知った私たちは、とっさに思いつく感情で何らかのジャッジを下します。十分な情報を仕入れたわけでもなく、 背景まで考慮したわけでもなく、表面的なマスコミの報道を頼りにジャッジしてしまいます。ですから報道のされ方でジャッジも大きく左右します。左右されます。そして正義と思われる世論が誰かを大バッシングするという集団リンチのようなことになってしまうのは多々目にすることです。そんなものは決して正義ではありません。単なる感情の爆発でしかない。そのことをマスコミは何度も経験し、その度に繰り返さないようにしなければというような殊勝なことを言いつつまた繰り返す。とにかく視聴率を取るために面白おかしく派手に印象深くなるように繰り返す。そして私たちはまたそれに踊らされる。ただその中で弱い者の立場に立とうとするその思いだけは、結果がどうあれその思いだけは正義というよりも御心にかなっていることだというふうには言えるんです。なぜならば神様は弱い立場に置かれた者を顧み憐れんでくださる方だからであります。虐げられているイスラエルの民をこの後エジプトから逃れさせてくださいます。ですから弱者を顧みたり救済したりする、これは神様の御旨であり、それを先取りする行為だったと言えます。逆に言うと神様の御旨を実現することが正義だとするならば、私たちは絶えず祈りのうちに神様の御旨を求めていくということが大切なんだ、必要なんだということを確認させられるのであります。少なくとも私たちの感覚で正しいと思うことがイコール正義ではないということははっきりしています。あくまでも神様の御旨を尋ね求めることなしに正義を振りかざすことはないということです。モーセはこの後娘を助けたことで父親であるレウエルのもとに滞在することになりました。そしてそこで娘ツポラを妻に迎えます。そこでしばらく羊飼いとして働いてまいります。それは彼自身が振りかざした正義について彼がしっかりと振り返り考え、あるいは犯してしまった罪への償いの日々だったのかもしれません。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちは本当に足らざるものでありますけれども、いつも祈りのうちにあなたの身胸を尋ね求めながら示された道を歩んでいきたいと願うものです。どうぞ私たちの手を引いてください。そして私たちに伴ってください。私たちがいつもあなたの正しさのもとにとどまることができますように導いてください。これから始まります一週の歩みもどうぞあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。